おはようございます。今日は皆さんと主を礼拝できますことを心から嬉しく思っております。主に期待していきましょう、ね。タンザニアでですね、まずこの2年起こったことも今回ですね報告したいと思うんですけども、どのように導かれたかというところからお話したいと思います。私の家族で家内と、娘のみゆき、息子の健吾です。今3月中旬に帰ってきまして、来月8月17日にまたタンザニアに着かされてまいります。次お願いします。はい、タンザニアどういうイメージがありますか？キリマンジャロ山、またですね動物の王国でこういう国立公園があちこちにあってですね、もう生で野生の動物を見ることができます。はい、次お願いします。タンザニアがどこにあるかと言いますと、アフリカの右側、ケニアの下にあるんですね。で、インドにもこの丸がついておりますけども、インドから何百年も前にですね、多くの貿易商人が移り住んでいったんです。で、そこでもう結婚して、子孫を設けて、自分たちの社会を作り上げていきました。そんなこのミニインド社会が、タンザニアにあるんです。次お願いします。で、タンザニアの宗教分布は、キリスト教が 30%、イスラム 40%、そして土着宗教、アニミズムが 30% ぐらいなんですけども、クリスチャン人口、日本より全然多いですね。韓国よりも多いかもしれません。熱心な教会もありますし、とても伝統的で、奇跡的に証しする、そんなアフリカの兄弟姉妹もいるんですけども、次お願いします。タンザニアにはずっと、現地の教会が届くことができずにいた未然の民族がいるんですね。それがインド系の民族です。このアフリカの方々、黒人の方々とこのインド系の方々とは両者の間に深い溝があってですね、過去にこう起こった出来事でお互いがお互いをこう苦い思いを抱いている。そのためにアフリカの方々がイエス様を伝えたいと思ってもインド系の方々は聞いてくれないんですね。そのインド系が約10万人、私たちの住んでいる町にいます。こういうモスクがあちこちあるんですね。この右側のおしゃれな時計台みたいなのも、これもモスクなんですね。次お願いします。で、ヒンズーの寺院もあります。で、インド系の方々がこう集まる場所で、もう宗教、冠婚葬祭、まあ、社交も、の場でもありですね。もう本当にですね、全生活の中心のような場所なんですね。はい、次お願いします。で、もともとこのタンザニア選挙は私の家内が14歳の時にこのアフリカに行くというビジョンを、主から明確に自分がアフリカにいるというビジョンを受け取ってですね、で、まあ、そのままずっとアフリカって言ってですね、やがてインド系の方々と出会って重荷が与えられて宣教師として召されるんです。で、タンザニア、アントキ宣教会から使わされていきました。で、宣教師ってですね、3、4年ぐらい経ったらですね、大体日本に一時帰国するんです。で、その時に私はかなり見初められましてですね、私は当時南大阪で伝道師してたんです。うちの教会に宣教国にやってきたんです。で、家内がですね、今度ちょっとお話があるんですけどって言ってきたんですよ。で、会ってみると、私との結婚のために乗ってください。で、タンザニアに宣教師として一緒に行くことも合わせて祈ってください。私1ヶ月後に出発しますんで、1ヶ月内に決めてくださいと言われましてですね。で、もうアフリカなんて見たこともないって、イメージも全くできないから、ちょっと現場を見させてほしいと言ったんです。そうすると、独身の兄弟が訪問するのは文化的に受け入れられないから見ないで決めてくださいと言われましてですね、まあそれからこう彼女と定期的に会って、こう証を聞いたり、どんなとこにいるのか、どんな人たちが住んでいるのかというのを聞いたんです。で、彼女がですね、熱くですね、このインド系の方々に福音を伝える人がいないんです。彼らが福音を聞いたことがないんです。そういう話を聞いているうちに、なんか心が熱くなってきたんですね。で、行きたいと思ったんです。で、3週間後にプロポーズしまして、で、結婚することになりました。で、彼女は予定通り1ヶ月後にタンザニアに一人で行きまして、半年後帰ってきて結婚式挙げまして、今度は二人で使わされてきました。次お願いします。 で、最初にこのポテンシャルリーダーズスクールという、まあ、簡単な土曜日の聖書学校を始めまして、で、1期、2期、3期やりました。で、3人研修してですね、今牧師になってるんですね。すごく祝福されたんですけども、ちょっと私たちはやっぱりインド系に届いていきたいということでですね、次お願いします。インド人集会を始めるんですね。2010年6月です。次お願いします。これは何回目かの時の様子ですね。次お願いします。2012年には教会に、正式に教会として歩み出すことになりました。次お願いします。で、こっからはこの2年の間に起こった出来事です。インド系って言うとですね、10個大まかに分けて、コミュニティがあるんですね。で、言葉も違いますし、背景もイスラム教徒であったり、ヒンズー教徒であったり、シーク教徒であったり、いろいろなんですけども、福音をいろいろなところに語るんですけど、なぜか、そのうちのグジャラティ語という言葉を話す人たちだけが応答してきてたんです。で、うちの教会のメンバーもグジャラティばっかりだったんですけども、今度ですね、主が、このパンジャビという言葉を話す人の中から、救われる人をこう起こし始めたんですね。そしてですね、次お願いします。はい、次お願いします。はい、次お願いします。はい、次お願いします。はい、次お願いします。はい、次お願いします。はい、この家族、一つの家族でですね、黒い T シャツ着たお母さんと、その赤い T シャツの息子さん、そしてそのお嫁さんとお孫さんの家族なんですね。で、この黒いシャツの、お母さんのご主人が、このパンジャビコミュニティの会長しておられるってですね、すごく影響力のある方なんです。で、そのご主人以外、全員がもう過去の宗教を全部やめて、イエス様を信じて洗礼を受けたんですね。で、ご主人だけまだ一歩踏み込めずにいるんです。で、この方が救われたら本当にですね、このコミュニティ大きく変わっていくんじゃないかとすごく期待してるんでですね、洗礼に導かれるように祈ってくださればと思います。感謝です。次お願いします。私たちの娘のみゆきも洗礼を受けました。はい、次お願いします。これはですね、この彼はアフリカの兄弟姉妹なんですけども、アバスとクララって言うんですね。で、元イスラム教徒なんですけども、タクシーの運転手やってましてですね、うちの教会のメンバーがいつも教会来るときに使っていたタクシーなんです。で、ある時教会にやってきたらですね、このアバスが、中に行っていいですかって言うんですよ。で、いいよいいよって言って、連れて来られて、教会に初めてやってきました。で、その日彼はイエス様を信じて、で、その奥さんもですね、火曜日に家庭集会やってるんですけども、その家庭集会に来たんですね。で、そこで、彼女は悪霊に疲れてたんですけども、みんなでお祈りして、悪霊の現れがあってですね、イエスキリストの皆によってって、追い出してですね、もうボロボロ泣きながら自由にされたんです。で、週の半ばにですね、アバスから電話があって、洗礼を受けたいって言ってきたんですね。で、二人で、また子供たちもいるんですけども、二人、四人家族ですね、主に従う歩みが始まりました。次お願いします。はい、次お願いします。これはですね、ベイビーシャワーと言いまして、ヒンズー教の儀式で、ですね、赤ちゃんを身ごもると、そのお腹の赤ちゃんを偶像の神々に捧げるという儀式があるんです。で、うちの教会ではもうイエス様に捧げるベイビーシャワーをやりますよと言ってですね、今回初めてやることになったんです。で、次お願いします。このカビタ姉妹、と、ご主人の、スニール兄弟。スニール兄弟はもともとヒンズー教徒だったんですけども、奥さんに熱心に伝道されて、イエス様を信じる祈りをしました、決心をしました。で、二人で話し合って、もうベイビーシャワーは教会でやろうって決めたんです。そうすると、このスニールのお母さん、シュートメさんがですね、そんな教会でなんて恥ずかしい。もう誰も親戚も誘えないって言ってですね、家族だけでもひっそりやるって言ってたんです。で、まあ私たちはこの彼らのベイビーシャワーのこう準備を家庭集会の中でやってたんですね。そうすると、そのシュートメさんが、どんな準備してるのか一遍見てみたいってですね、教会にやってきたんです。で、その日ですね、この二人を祝福しようというですね、すごいあったかいムードで、みんなこう嬉しそうにこう準備始め、してたんです。で、お母さんがそれ見てですね、すごく感動したんですね。で、これだったらもう親戚全員呼びますって言ってですね、言いましてですね、次お願いします。蓋を開けたら親戚100人以上来てですね、で、 ほとんどの人が初めて福音を聞きました。で、この二人は結婚式挙げてなかったんで、みんなの前で結婚式も挙げました。で、ものすごくいい証になったんですね。このインド系は、もう、このすごく少数派で、で、アフリカの方々と交わることができないんでですね、このコミュニティをイエス様を信じて追い出されたら、もう路頭に迷ってしまう。だから、この教会が彼らを受けるコミュニティになっていく必要があるんですね。ですから、冠婚葬祭はものすごく大きな証になるんですね。今回また、一歩大きく前進できたと、本当に心から感謝しています。次お願いします。教会の兄弟姉妹の様子です。今回もですね、本当に大きな恵みがあったんですけども、今回はすごい戦いもあったんですね。で、私ですね、まあ、かなりリクルートされて、宣教師になったような感じで、ポンとレールの上に置かれてですね、なんかスーッと走ってたみたいな感じだったんでですね、もう本当にですね、恵みによって、敗北者というかですね、もうやることなすことすべてうまくいくみたいな感じで来たんです。で、まあ、困難はいっぱいあるんですけど、前に進んでる感はあったんですよ。ところが、今回初めて大きな挫折を経験してですね、もう全部やめて逃げ出したくなってですね、本当大変だったんですけども、もう私はもう自信喪失で、もう牧師として失格だと。そのように自分を責めていました。そんな時ですね、神様が私にこうおっしゃったんです。敬語、お前は100点満点なんだよ。で、私はこの自分の状況を見るに、どこが100点なんですか。そうすると主がですね、御子を持つ者はみんな100点満点なんだよと言われたんです。そこから聖書を読むとですね、恵みについての御言葉がどんどん心に入ってくるようになって、で、私ですね、自分の追ってたものすごい重たいものが、どてんと落ちるような、ものすごい解放感を味わう体験をしました。もうこんな自由な世界があったのかとびっくりしましてですね。で、それを、まあ、家内や教会にもシェアして、で、教会も癒されていきました。で、その時与えられたメッセージを今日、お分かちしたいと思います。日本でもシェアしてるんですけども、多くの人が解放されてるんですね。聖霊様は今日なさる宮座に期待していきたいと思います。次お願いします。はい、次。あ、戻ってますね。はい。はい、100点、タイトルは100点満点の恵み。次お願いします。サブタイトルが、自分も人も責めない生き方。ね。どうですか？自分も人も責めない生き方って素敵だと思いません？ね。で、皆さんにお伺いしたいです。あなたの今の自己評価何点でしょうか？クリスチャンとして、夫として、妻として、父として、母として、ね。ビジネスマンとして。ね。まあ、答えなくていいですけども。次お願いします。あなたは100点満点の義人だと聖書は言ってるんです。義人だと。で、義人っていうのはどういう意味かというと、次お願いします。絶対的に正しい人、100点満点の人が義人なんですね。アメン。あなたは義人だ。次お願いします。見事言いました。3、はい。すなわち、ちょうど、一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の人の従順によって、多くの人が義人とされるのです。アメン。アダムの不従順を通して、全人類に罪が入りました。しかし、イエス様の従順、十字架の死と復活を通して、信じる者が義人とされました。アメン。イエス様信じて、新しく聖霊によって生まれ変わった時に、義人となったんですね。アメン。次お願いします。それだけでなくですね、あなたは100点満点の聖人だ。どうですか、聖人って聞いたら。カトリックとかね、聖人とかよくありますけど、この功績があった人は死後、教会が聖人認定とかありますけど、教会や人間に人を聖人にする権威はないんですね。イエスの血潮が信じるものを聖なるものへと変えてくださる。アメン。次お願いします。見方を見ましょう。3、はい。ヘブル10の10。3、はい。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。アメン。イエス様がご自身お捧げになって、信じた私たちは聖なるものとされているって書いてますね。なるでしょうじゃないんです。いつかなるかもしれませんじゃないんです。聖なるものとされているって言ってるんですね。 ハレルヤ。
え、この私が聖なるもの、どこが、
でもですね、そう、たとえ思ったとしても、神様がそうだとおっしゃるから、それに対して、アーメンというのが信仰なんですね。自分で自分を見てですね、見えるところだけで、あ、どこが 聖なるものなんだ。疑うのは信仰によらないんですね。アーメン。でも、主がそうおっしゃったから、主がそのようにしてくださったから、アーメン。アーメン。聖なるものなんです。アーメン。キリストを信じて生まれ変わったあなたは聖なるもの。アーメン。次お願いします。一体どのようにして私たちが100点満点の義人、聖人になったのか。アーメン。次お願いします。一緒に言いましょう。ガラテヤ 4-3。はい。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また、律法の下にあるものとなさいました。アメン。イエス様は乙女マリアからお生まれになりました。聖霊によって生まれて、神が人となられる。そしてまたユダヤ人になられることによって、ご自分を律法の下に置かれたんですね。ということは、イエス様は律法を全部守らなきゃいけない身分だったんです。そして、ペテロ 2-2-3、はい。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。アメン。イエス様は一度も罪を犯さず、全部の律法を守られました。アメン。100点満点の義人、聖人として生きられました。アメン。次お願いします。次。3、はい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。アメン。罪を知らない方というのは誰ですか？イエス様。イエス様が私たちの代わりに十字架の上で罪となった。私たちの罪と呪い、病全部引き受けられて、そして交換でどうなりました？それは私たちがこの方にあって神の義となるため、ご自身の義を私たちに与えてくださった。罪と神の義が交換されたんですね。イエス様信じてアーメンって言った時に交換されました。アーメン。神の義となったんですね。アーメン。次お願いします。私たちが100点満点の根拠は、はい、次お願いします。私たちの行い功績でなく、はい、次お願いします。イエス様の功績、十字架で完成した救いの御業、アメン。この方の義をいただいて、100点満点。アメン。私昔ですね、テニスやってたんですよ。で、シングルテニスで、私がめっちゃくちゃ下手くそで、もうラケットにかすりもしない。ね。そうすると、あっという間に負けてしまって、私の実力イコール、私の敗北になりますね。でも、野球だったらどうですか？私がもう、ものすごい下手で、全打席、三振。で、フライが来ても取ることできずに、チームには大迷惑。でも、同じチームにイエス様がいて、イエス様は全打席ホームラン。そして、9回裏が終わって、勝ちました！私たちは、全然チームに貢献できなかったとしても、やったー！イエス様勝ったねーってですね、勝利を喜べるんですね。で、私たちは、イエス様を信じて、イエス様のチームに入ったんです。アメン。そして、イエス様の勝利を、我がことのように私の勝利だやったーと喜べるんですね。この方の義によって私は義人です。100点満点になりました。聖なるものとされました。アメン。ハレルヤ。聖なるものなんですね。次お願いします。あ、次お願いします。で、この世はあなたのパフォーマンスによってあなたを評価する。そうですよね。会社でも学校でも。アメン。100点満点だなんてあんまり言われることないですよね。しかし、次お願いします。神様は、御子のパフォーマンス、完成した御業によって、御子を信じたあなたを評価する。アメン。ハレルヤ。この世の評価と神の評価は全く違うんですね。アメン。ハレルヤ。もうですね、あなたがどんなにどん底で自分のことを全然受け入れられないような状態でも、あなたのことを100点だと言われる方がいるんです。それが私たちの主です。アメン。ハレルヤ。次お願いします。で、クリスチャンこそ究極のセルフイメージが与えられています。アメン。よく巷の本屋行くと、いかに自己肯定感を上げるかという本がいっぱいありますね。アメン。 しかし、クリスチャンこそ究極のセルフイメージが与えられています。アメン。次お願いします。一緒に言いました。3、はい。真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人。アメン。ハレルヤ。神にかたどり作り出された、なんか金太郎飴みたいですけども、どこと切っても金太郎飴のように、アメン。神に義と性をもって神にかたどり作り出された。それがあなたです。ハレルヤ。新しいアイデンティティ。次お願いします。で、セルフイメージは、私たちがこう一生懸命何かやって引き上げるもの、高めるものでなく、主が完成されたことに目が開かれていく。あ、そうなんだ、と信じていくんですね。次お願いします。で、一個注意点があるんです。それは、ああ、私はダメだ、40点です。でも、イエス様が60点補ってくれて、100点じゃないんですね。アメン。これは、自分の義か、キリストの義か、どっちが選ばなきゃいけないんです。キリストの義を選ぶときは、自分の義はもう、脇に置けなきゃいけない。ね。で、私ですね、ちょっと前に東京で奉仕して、もういろいろな教会で奉仕したんですけど、聖霊が働いてくださってですね、すごく良い奉仕できたんですね。で、後からこうお礼状とか来てですね、それ読んだときに、自分も結構やるやん。95点くらいいってるかもな。と思ったんですけども、すぐその後ですね、いや、違う。私は自分の95点よりも、主の100点でいたい。ね。で、イエス様の義によって、この十字架の御業によって、私は100点満点の宣教師です。ね。これですね、自分の義に望みを置いていると、ね、95点、やった。あの人よりも自分の方がいけてるんじゃない?人と比べて傲慢になるんですね。アメン。しかし、イエス様の義によって100点だというとき、これ私たちの誇りじゃないんですね。神様によって。アメン。だから、ここに立つときですね、私たちは本当に謙遜でいられるんですね。アメン。守られる、心が守られる。アメン。ハレルヤ。そして自分を責めることもない。アメン。次お願いします。罪からの解放の恵み。アメン。あなた許された罪人じゃない。アメン。生まれ変わった100点満点の生徒。アメン。聖書にですね、私たち、申請して生まれ変わった神の子が罪人だって言ってる箇所ないんですね。罪を犯すけれども罪人じゃない。生まれ変わった100点満点の聖なるもの。アメン。ハレルヤ。次お願いします。どのようにして罪から解放されたのか。聖書を見ますと、イエスの血潮によって罪が許されたって箇所がいっぱいあります。でも、それだけでなく、罪が取り除かれたって箇所もいっぱいあるんです。しかも、それね、過去形で書かれてるんですね。すでに取り除かれた。身を、世の罪を取り除く神の子羊って言いましたよね。イエス様は、罪を取り除く神の子羊。で、過去形なんですね。で、あれ?でも、罪が取り除かれたのに、なんで罪を犯すんだろう?取り除かれたのかどうかということを今お話していきたいと思います。次お願いします。イエス様を信じる前は、私は肉のうちにある。肉のうちにある。はい、次お願いします。ご一緒に見ましょう。3、はい。私たちが肉にあったときは、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。アメン。これ信じる前は、私たちは肉のうちにあります。ありました。アメン。じゃあ、信じた今はどうなったのか次お願いします。申請したとき、私は肉のうちから御霊のうちに引っ越しした。もう肉の中にはいないんですね。アメン。次お願いします。ご一緒にさん、はい。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。アメン。神の御霊が住んでおられるなら、皆さん聖霊様も住んでおられますね。そう、でおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。ハレルヤ。ね、引っ越ししたんですね。皆さん今どこに住んでおられますでしょうか?おの家じゃなくて御霊の中なんですね。アメン、ハレルヤ。アメン、次お願いします。じゃあ、どうしてまだ罪を犯すのか、次お願いします。私は御霊の中にいる生徒であるが、私の肉のうちには罪が住み着いている。次お願いします。 ローマの7、17、18、3。はい。ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに、善が住んでいないのを知っています。アメン。私たちの肉のうちには罪がある。パウロは言いました。ね、しかし、私という存在は、肉から御霊に引っ越して、もう切り離された。アメン。次お願いします。つまり、罪は今でもすぐ隣に住んでるんですね。お隣さんが罪で、隣から併合しに私たち誘惑してくる。ごめん。私たちを情欲によって誘惑してくる。次お願いします。ご一緒に3、はい。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。ごめん。情欲ってどこで感じます？感覚で感じますよね。次お願いします。感情、気持ち、感覚で、次お願いします。で、罪は私たち誘惑するだけでなくですね、五感に訴えかけて疑いを起こそうとするんですね。で、私たちが感覚で生きるときに、やられてしまう。はい、次お願いします。100点満点の義人とは思えない。聖人とは感じられない。神様は本当にそう言ったのか。ね。そのように疑いを抱かせようとする。次お願いします。で、罪は聖徒である私と赤の他人。だから罪に従う義理は一切ない。御言葉に反する感覚に同意する義理もない。はい、次お願いします。ご一緒に3、はい。ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。アメン。パウロは、たとえ私が罪を犯しても、それはもう私じゃないんです。罪ですって言ったんですね。アメン。これですね、社会的には許されないですよ。万引きで捕まっといて、これ警察に、これ私じゃなくて罪がありましたって言っても捕まりますけども、神様は私たちがたとえ罪を犯しても、もうあなたと罪はもう別の存在だと、そのように見ておられるんですね。アメン。はい、次お願いします。次お願いします。で、たとえ罪を犯しても、罪人に逆戻りすることはない。私たちはイエス様を信じて、御霊によって生まれ変わって、罪人から義人になりました。アメン。全く新しい性質を受け取ったんですね。アメン。義と聖をもって神にかたどり作り出されました。アメン。で、罪を犯しても、また前に逆戻りしてしまうことはないんですね。アメン。もう義人、聖なるもの。アメン。次お願いします。もう一回、次お願いします。はい、ご一緒にさん、はい。死んでしまった者は罪から解放されているのです。イエス様と共に死んで蘇って、もう罪から自由になりました。次お願いします。立法からの解放の恵み、次お願いします。なぜクリスチャン生活がしんどくなるのか。ね、どうですか皆さん、今なんかしんどいなって方いらっしゃいます？私は去年も本当にもう真っ暗な中歩んでいましたけれども、一番しんどくなる原因のトップは、次お願いします。立法を守ろうとするから。アメン。ロマ書もガラティアもこれがテーマなんですね。次お願いします。申命記28章を読むと、立法の原則が書いてます。立法は守れば、主に従えば神様は祝福してくださる。次お願いします。守らなければ主が裁かれて呪いが下る。アメン。従えば祝福、従わなければ呪い。アメン。でも、イエス様がですね、新約で、立法の本当の基準を解き明かされました。次お願いします。立法の基準は次お願いします。3、はい。立法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。アメン。もう99点取っても、1点の人があれば、ダメだ！アメン。裁きと呪いなんですね。次お願いします。完全に守った場合だけ祝福。次お願いします。一点でも落ち度があれば裁き。神様の完全な基準を主は示されました。次お願いします。だったら誰が立法を守って祝福を受け取ることができるのか。はい、次お願いします。祝福を得られる人は一人もいないんですね。アメン。立法を守って神様祝福してくださいって。ダメなんですね。はい、次お願いします。立法の目的は責め立てること。私たちを責め立てる。次お願いします。罪に定める務めって書いてます。次お願いします。で、立法を守ろうとすると、もっと罪を犯すようになる。聖書に貪るなって書いてますけど、 むさぼらないようにしようと思ったら、もっとそっちに目が行ってしまう。ね、次お願いします。3、はい。律法が入ってきたのは、違反が増し加わるためです。アメン。もっと罪を犯すようになってしまう。次お願いします。律法はあなたを霊的に殺す。はい、次お願いします。3、はい。それで私には命に導くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであることが分かりました。アメン。パウロは一生懸命律法を守って、そこから命を得られるだろうと思ったら、逆に内側が死んでいったんですね。アメン。次お願いします。信仰者であるあなたが律法を守ろうとすると、律法があなたを責め立てる。次お願いします。あなたの従順は不十分だ。奉仕は不十分。できてない。もっとやらないとダメでしょう。責められます。次お願いします。そうすると、私たちは、ああ、主は私に満足されてない。こんな私じゃダメだと考えてしまいます。次お願いします。そうすると次ですね。もっと熱心にやらなきゃ。そうすると、また、ますます責められるんですね。律法が私を責めてくる。はい、次お願いします。でも、聖書はですね、こう言ってます。3、はい。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。ね。私ですね、まあ、日本でもこう、奉仕しててですね、まあ、礼拝の後いろいろお祈りしたりするんですけども、あ、これから解放される人も大勢いらっしゃるんですね。で、今までですね、この御言葉、聖書にこう書いてあるって、このローマの8章1節宣言して解放される人がいっぱいいたんですね。で、日本人の束縛されている一番の理由は、責め立てられて、そして、自分が受け入れられない。そして、こう、がんじがらめされている。まあ、そういう人がこう、大勢いるなという印象を受けてるんですけども、この御言葉は本当に解放をもたらすんですね。主は私たちを罪に定めない。主はもう怒っておられない。こういうわけで、今は、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは、決してありません。ハレルヤ。アメン。ハレルヤ。イエス様はですね、十字架の上で、私たちの罪の罰、怒りを全部受けて、もう罪の怒りをもう飲み干してくださったんですね。だから、私たちに対する怒りはもう一つも残ってない。アメン。神様は、私たちをもう怒られることないんですね。アメン。罪を犯すと、聖霊様悲しまれるけど、もう怒りは遂行していきました。アメン。ハレルヤ。ご一緒に言いましょうか。3、はい。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。アメン。これですね、ご自分の霊にもう宣言するように語りかけてください。で、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスについての御言葉によるのですって書いてます。アメン。聞くときに信仰が生み出されてですね、あ、そうなんだってですね、信じることができるんですね。3、はい。こういうわけで、今は、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは、決してありません。もう一回行きましょうか。3、はい。こういうわけで、今は、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは、決してありません。アメン。ハレルヤ。次お願いします。主は信仰者を罪に定めない。次お願いします。だから、律法を信仰者に適用するのは間違い。次お願いします。ご一緒に見ましょう。3、はい。なぜなら、律法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。律法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。アメン。律法を守ると、後ろめたくなるだけ。アメン。次お願いします。信仰者が律法を守ろうとすると、はい、次お願いします。律法に責め立てられる。次お願いします。はい。で、在籍感、罪意識、後ろめたさが生じるんですね。で、この罪意識が、私たちの信仰の敵なんです。罪意識が神様との関係をめちゃくちゃにしてしまう。次お願いします。罪意識の例、自己憐憫とかですね。私以前よく苦しみました。ああ、かわいそうな私とかですね。誰も私のこと愛してくれない。これですね、もう本当にこれ罪意識なんですね。次お願いします。私は罪人です。いつも私は落第点です。次お願いします。私は失敗ばかりの取るに足らないものです。もう40点ですね。で、どうですか？日本人ってこういう告白すると、あ、謙遜だなっていうなんか、流れ、風潮がありますけど、これ謙遜でも何でもないんですね。神様の目にはむしろ高慢なんですね。次お願いします。一見謙遜に見えるが、そのフォーカス、焦点が、 イエス様の十字架の御業でなく、自分自身、自己義にあるんですね。自分見て、あ、ダメだというのは謙遜じゃないんです。アメン。そこに望みを置いてるから謙遜じゃなくて傲慢なんですね。はい、次お願いします。次、はい。あなたの自己評価が、あなたと神様との関係を決定づける。アメン。最初に何点ですかって聞きましたけども、この何点かっていうのが、主との関係を決定づけます。はい、次お願いします。で、私ですね、小学校の時ですね、まあ小さいミニテストみたいなのがありました。で、私はですね、100点取ったら手に持って帰るんです。友達が見れるように。と、家に帰って母にすぐ見せるために。ね。で、母がですね、それ見て、ああ、頑張ったね。言われたら嬉しいんですけど、我が家では60点以下だと、なんだこれはってなるんです。で、60点以下だと、ああ、もう怒られるの分かってるから帰るのが嫌なんですね。ああ、嫌だな、ね。で、主との関係においても同じことが起こります。ああ、こんな点数はもうこんな自分は受け入れられない。自分で自分を受け入れられないのに、神様が受け入れてくださるはずがない。だから神様の前に立つことはできない。祈っても主が祈りに聞いてくださるとは思えない。自分はもうふさわしくない。そのように思ってしまうんですね。アメン。次お願いします。よしみましょう。3、はい。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ。アメン。責められなかったら、主の前に大胆に出れる。でも、責められて、心に責めがあると、出られないんですね。アメン。次お願いします。罪意識、在籍感は、親しい人の交わりの最大の敵。次お願いします。アダムの場合、彼は善悪を知る知識の木の実を食べたときに、罪が入りました。で、聖書は彼は裸であったけれども恥ずかしいと思わなかったって書いてるんです。もう主の臨在と栄光に包まれて、もう自意識もなかったんですね。ところが、罪が入ったときに主の栄光が去って、あ、裸じゃないか。次どう思いました？恥ずかしいと思ったんですね。次お願いします。人類最初の恥。こんな私じゃダメだと思ったんです。ね。で、次お願いします。イチジクの葉っぱでパンツを作ってですね、よしょよしょと履いたんですね。恥を隠そうとしました。でも、全然隠れなかったんです。いや、全然隠れてない。ダメだ。で、その時に、主が園を歩いて来られた時に、アドもどうしましたでしょうか？隠れたんですね。アメン。次お願いします。恥が隠しきれなくて、次お願いします。主から隠れた。で、次お願いします。で、私たちも同じことをします。ああ、自分はもう40点だ。ダメだ。ダメなものだ。で、その時どう思ってるかというと、こんな私じゃダメだ。恥ずかしいと思ってるんです。ね。で、それを隠そうとして、どうするかというと、次お願いします。恥ずかしいと思って次、律法を守るんですね。一生懸命奉仕して、恥を隠そうとする。アメン。何か一生懸命この能力を引き上げて、自分の恥を隠そうとする。次お願いします。恥が隠しきれなくて、主から隠れる。アメン。同じことをしてしまうんですね。次お願いします。ご一緒に言いましょう。3、はい。律法によって、義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。アメン。律法を守らなきゃーって、守ろうとすると、キリストから離れ、恵みから落ちるって書いてますね。どうですか？これ深刻ですね。アメン。モーセの10回、守りなさいって言われると、守らなきゃーってなると、キリストから離れ、恵みから落ちるんですね。アメン。次お願いします。祈りが足らない。十分祈ってない。私以前よくですね、責められました。十分祈ってないなぁ。で、後ろめたく感じているのであれば、それが律法なんですね。恵みによって祈っているときには、後ろめたく一切感じることないんです。ね。ああ、自分全然伝道できてないなぁって思うとき、伝道が律法になっているんです。で、その律法があなたを責めているんですね。アメン。次お願いします。タンザニアでですね、よくラジオ聞いてると、金切り用にブレーっていうコマーシャルがあるんです。で、どういう意味かというと、入場無料っていう意味なんですね。で、イベントとかがあると、そういうコマーシャルが流れるんです。で、あ、ただかと思って行ってみると、確かに入場料ただなんだけど、一度入ると中のも全部有料で、しかも高い。で、お金なかったら何もできない。 Amen. で、クリスチャン生活もそのようになってしまうことがあります。次お願いします。すべて有料。最初に福音聞いてですね、イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださった。この方信じるだけで許されるんですよ。イエス様が全部の代価払ってくださったんですよ。あ、そんなに愛されてるのかと思って信じて、ああ、解放された。ね。しかし、しばらくこの教会生活を送っていて、だんだんだんだん、あ、成長するためにはこれやらなきゃ。これもやらなきゃ。ね。いっぱい払わなきゃいけないと思うと、だんだんだんだんしんどくなっていく。ね。次お願いします。あ、恵みプラス立法。ね。これ混ぜ物入りの恵みですね。次お願いします。で、癒し、祝福、霊的成長が欲しければ、毎日支えて1時間祈りなさい。次お願いします。神様を喜ばせたければ、毎日伝道しなさい。できてなかったら責められる。ね。次お願いします。で、代価を支払ったら、神様の祝福をもらえる。神がもっと祝福してくださるっていうのは、嘘なんです。真っ赤な嘘なんですね。次お願いします。はい。次お願いします。ご一緒に見ましょう。さん、はい。働く者の場合に、その報酬は恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。この働くものというのは、言語で、あ、言語じゃない、前後の文脈を読むと、次お願いします。自分の力で律法を守ろうとするもの。め、律法を守ろうとすると、報酬ってありますね。律法を守ることによって神様はこれをくださいという期待する報酬。次お願いします。代価を払って得る祝福は、そのようにすると、恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされて書いてます。当然支払うべきものというのは、言語では次お願いします。借金って書いてるんですね。どういうことかというと、私たちが律法を守ろうとすると、神様がですね、そうか、自分の力でやりたいのか、だったらこれが請求書だ、ってくださるんです。で、そのを覗き込むと、私たちが生涯かかっても絶対に支払えない、莫大な額が書かれてるんですね。ね。その額というのが次お願いします。イエス様が十字架で支払ってくださった私たちの命の代価、罪の代価なんです。ね。私たちが絶対に支払うことはできない。だから、律法を守ろうとする人は、惨めになるしかないんですね。負い目を感じるしかないんです。ね。次お願いします。で、神の国はディズニーランドなんですね。ね。ディズニーランドは入場料は高い。でも、一度入れば乗り物は全部タダ。アメン。神の国で神様から受けるものは全部無代価。主は何も要求されないんですね。アメン。信じて受け取っていく。この方に信頼して受け取っていく。アメン。ハレルヤ。そんなこと言っても働かないと、もう仕事も行かなきゃいけないし、そう思われるかもしれないですけども、アメン。この仕事をすることができるこの健康な体は誰が与えてくださいました？ね、毎日食べるご飯や水はどなたがくださいました？主が何か請求されたでしょうか？ね、ハレルヤ。私たちは全部恵みによって受け取っているんですね。ハレルヤ。感謝します。次お願いします。で、この神の国には入場チケットはイエス様が払ってくださった。次お願いします。3、はい。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身を与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。アメン。私たちの贖いの代価としてご自身をイエス様がお捧げになった。アメン。次お願いします。入場チケットイエス様ご自身で、私たちはイエス様を受け取って神の国に入ったんですね。アメン。ハレルヤ。アメン。次お願いします。キリストを持つ者は、すべてのものを持っている。イエス様が支払い済みなんですね。だからこれから先、神様から受け取っていくものは、全部イエス様が代価をもう払ってくださったんです。アメン。ハレルヤ。アメン。次お願いします。第2コリント。これ、パウロが告白したんですけど、私たちとも同じ告白ができるんですね。アメン。私たちの告白として読みましょう。3、はい。悲しんでいるようでも、いつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。何も持たないようでも全てのものを持っています。ハレルヤ。キリストを持つ者は全てのものを持っています。アメン。だから私たちの 人生、私たちの生涯は大丈夫。ハレルヤ、キリストを持つ者は全てのものを持っている。アメン。次お願いします。ローマ 10-3、はい。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。アメン。イエス様が十字架で律法を完全に成就して、終了終わらせられました。アメン。もう律法は私たち何も要求し、できないんですね。次お願いします。ローマ 6-14-3、はい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。アメン。かつては、私たちは律法の下にあって、律法が要求してくる全部の要求に応えなきゃいけない。アメン。そして責め立てられるものでした。しかし、今は恵みの下に置かれました。恵みって何ですか？与えしないものに与えられる神の祝福。アメン。恵みの下。アメン。次お願いします。律法はもう守らなくてもいい。次お願いします。というか、律法を守ろうとしてはいけない。はい、次お願いします。祈ろうとしてはいけない。次お願いします。奉仕しようとしてはいけない。はい、次お願いします。世界宣教しようとしてはいけない。次お願いします。世界宣教のために祈ってもいけない。これもう、安定受け宣教会クビになるんじゃないかと。ね、でも私これ本気で言ってましてですね。律法というのは、私はイエス様はいりません。自分の力でやります。これが律法なんですね。神様は私たちに一緒にやろうと招いてくださったんです。だからパウロは私たちは神の道路者ですって言いました。アメン。ハレルヤ。もうですね、これから生きていくあらゆる営みは私たちは聖霊様と一緒にやるんですね。聖霊様と一緒に祈って、聖霊様と一緒に奉仕する。ハレルヤ。今私も聖霊様と一緒に語っています。ハレルヤ。アメン。宣教も人の力ではできないんですね。神の力でやるんです。ハレルヤ。アメン。次お願いします。で、これですね。例えば、私がですね、プレゼントあげるとしてですね、兄弟。これですね、兄弟のプレゼントです。実は小金井先生が、兄弟にも、あげろあげろってすっごいうるさいから、あげます。っていうプレゼントと、姉妹。私、本当に姉妹のことを心から尊敬して大好きです。これ、プレゼントです。受け取ってください。と言われたら、どっちが嬉しいですか？もらって嬉しいのは、こっちに決まってますよね。アメン。で、私たちが立法から要求されて、ああ、やらなきゃーって捧げる奉仕を、主は喜ばれないんです。アメン。ハレルヤ。もう立法から順にされて、ああ、私はもう100点満点の義心、聖なるもの。アメン。あらゆる要求からもう完全に解放されました。アメン。主感謝します。そこで捧げる主の奉仕を主は喜ばれるんですね。アメン。ハレルヤ。次お願いします。で、そうすると次ですね、こんな疑問が生じると思うんですよ。聖書を読むと、新約にいっぱい命令があるんです。モーセの立法も終わったと思っても、新約読むと、あれ？またいっぱい命令があるじゃないか。で、モーセの十戒は、安息日を守れ以外、新約で再命令されてるんですね。はい。じゃあ、守らなきゃいけないじゃないかと。次お願いします。これですね、キリストの律法とか、愛の律法、完全な律法、自由な律法で、いろいろな言い回しで命令があるんです。で、これ書かれてるから守らなきゃってなると、どうなるかというと、次お願いします。キリストから離れ、恵みから落ちてしまうんですね。じゃあどうやって守ったらいいのか。はい、次お願いします。はい、次お願いします。で、まず、新約の命令とモーセの律法、目的が違います。次お願いします。モーセの律法は、守ろうとすると私たちを責め立てる。これ、罪人のためなんです。罪人を責め立てて、絶望させて、救い主を求めさせる。めん。でも、新約の命令は、次お願いします。100点満点の生徒。めん。義人で生徒である皆さんを通して、全世界が、祝福されるために、これらの命令が与えられています。アメン。次お願いします。で、でも、もしね、私はもう罪人です。ダメなものですって思っていると、自分の恥を隠そうと、100点満点になろうと、自動的に、律法を守って取り繕ってしまうんですね。アメン。で、100点満点目指すことのどこ悪いのと思われるかもしれないですけど、 実はすごく悪いんですね。アダムとエバの場合ですね。彼らは、善悪を知る知識の木の実を、食べて罪が入りました。しかし、罪が入るちょっと前に、蛇の姿をしたサタンから誘惑されたんですね。サタンは、これを食べるとあなた方は、なんて言いました?神のようになるって言ったんです。ね。そして、あ、これ食べたら神のようになれるのか、と言って食べました。しかし、アダムもエバも、自分の行為によって、神のようになろうとする必要なかったんです。というのは、彼らは最初から神の似姿に作られてたんですね。そのことを疑って否定して、これ食べて神のようになろうとしたときに罪が入ったんですね。で、私たちも同じ誘惑をサタンから受けます。あなた、この世のどこが義人なのか、どこが聖なるものなのか、なんとか律法を守って、良いクリスチャンにならなきゃというときに、同じ誘惑を受けてるんですね。アメン。自分の力でなろうとしなくても、イエス様によって、あなたは、義人、聖なるものなんですね。アメン。ハレルヤ。100点満点。責められるところのないもの。アメン。次お願いします。はい、次お願いします。私たちの救いは、イエス様が十字架で完成された。アメン。イエス様が十字架の上で、完了したって言われたんです。救うのための、全部の必要なことを主が成し遂げられた。ハレルヤ。100点満点になるための立法の要求はすべて満たされた。アメン。次お願いします。でも、全世界を祝福する使命、アブラハム契約は、まだ残されているってヘブル書に書いてるんです。アメン。で、新約を信じて生まれ変わった私たちにも、この約束が残っていて、アメン。100点満点の皆さんを通して、全世界が祝福されるんですね。アメン。ハレルヤ。次お願いします。じゃあまたさっきの質問戻りますと、じゃあ新約聖書を読むときにいっぱい命令あります。どう守ったらいいのか。次お願いします。一緒に見ましょう。3、はい。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。アメン。イエス様がブドウの木で、私たちはブドウの木につながっている枝。で、枝がブドウの木につながっているのであれば、そういう人は豊かな実を結びます。枝っていうのはどこから養分を得ています?ブドウの木から流れてきている。そして枝に実が実るんですね。ね。で、新約の命令を守ることができるっていうのは、ね、この実なんですね。で、枝は、である私たちはイエス様から命を、愛を、祝福をいっぱい受けて、主にとどまっているのであれば、実が実る。ね。愛せないものが愛せるようになる。アメン。主がそのようにしてくださる。アメン。ハレルヤ。神がなさる技なんですね。はい、次お願いします。これさっき言いましたね。はい、次お願いします。で、私、罪人です。ブドウの木である主にとどまる資格もないって言っている人は、実を実らせることができないんです。で、私は100点満点の義人です。大胆に神の前に出て、主の中に留まるものが身を実らせることができる。アメン。ハレルヤ。在籍感、後ろめたさから自由になっている人は、自由に主の前に出られます。そして神様の大胆に信じて、主の祝福を受け取っていくんですね。アメン。ハレルヤ、次お願いします。枝の責任は、ブドウの木に留まること。アメン。ハレルヤ。一生懸命立法を守ることが責任じゃないんです。枝に、ブドウの木にとどまること。神様から受け続けること。アメン。次お願いします。主の完成された十字架の御業に安息し続ける。私は私のパフォーマンスと全く関係なく、いつでも100点満点。主は私を完全に受け入れてくださっている。アメン。ハレルヤ。次お願いします。で、100点満点の恵みの証。私もですね、もう最近はずっと朝起きたら、ハレルヤ主よ、私は100点満点の神の子です。私は100点満点の夫です。アメン。ちょっと言ってみましょうか。私は100点満点の神の子です。三、はい。私は100点満点の神の子です。アメン。ハレルヤ。私は100点満点の夫です。私は100点満点の夫です。100点満点の妻です。あれ?もう言い続けてるんですよ。 で、まあ、いっぱい証が、実が実ってますんでですね、いくつかシェアしたいと思います。一つ目。はい、以前よりも優しくなった。ね、これですね、私ですね、まあ、家内と、すごく仲がいいんですけど、大体もう、奉仕もいつも一緒にいるんで、ずっといるけど、苦になることはない。でもですね、一つ私の中にこの束縛があったんですね。それは何かというと、妻が失敗したりするとですね、イラーっとするんですよ。で、もう何やってんやもうってね、反応してしまうんですね。で、こう進行の時とかは、もう何やってんやって言うと、もう泣き出してしまってですね、あごめんな、もうそんなつもりじゃなかったね。そしてこの主の前に出て、ああ、イエス様許してください。私を変えてくださいって祈るんです。で、でも彼女が失敗するとまたイラーっとしてしまうんですね。で、もう結婚して10年にもなるとですね、彼女もですね、もう悔やるためはいいから変わってって言うんですね。で、私の方こそ変わりたかったですよ。もう何百回も悔やるためにして、変えてくださいって祈るんだけど変わらない。で、このアンガーマネジメントとどうやって怒りをコントロールするかとか、私本もいっぱい読むんでですね、信仰書も世俗の書もいっぱい読みました。で、いろいろミニストリーも受けました。でも、治らないんですね。彼女が失敗すると、もう誰かが私のボタンを押したかのようにイラーっとしてしまうんです。自分のコントロールする余地はない。ところが、去年の末からイラーっとしなくなったんです。で、家内が失敗すると、あ、そんなこともあるよなーって思えるようになったんですね。で、以前はそんな風には絶対思わなかったんですよ。自動的にイラーだったんです。で、後になって分かったんですね。これ立法だったんだ。失敗してはいけない。人に迷惑かけちゃいけない。この立法が私の上にあって、アメン。立法が家内が失敗すると責めるんですよ。で、アメン。で、立法の下にあるか私も一緒に責めるんですよ。アメン。これ下にあったら絶対に他の考え方できないんですね。アメン。で、同じ立法が私も責めるんですよ。で、私も同じような失敗するんです。で、私が失敗した時にはちゃんと言い訳があるんですね。あ、この場合はしょうがないだろうって。で、あのね、立法に責められると、自分に正直な人は惨めになるんです。惨め。で、自分に正直じゃない人は言い訳して高慢になるんですね。ね。ですから、立法の元にある人は、惨めか、高慢か。どっちにしてもろくなもんじゃないんですね。ね。で、私は今はもう恵みの下、あるんです。で、毎朝、ああ、イエス様ありがとうございます。私は100点満点の夫です。って言うんですよ。で、自分のやってることとか見たときに、全然100点満点じゃないじゃないかと。思うときも、違う。私が何かやったとかできなかったとか、全く関係なく、キリストの義によって、この方が私が100点満点の夫になるための立法を全部成就してくださって、その義を私にくださって、これでも私は100点満点の夫です。ね。毎日、すっごく許されてるんですね。多く許されたものは多く愛するんです。アメン。ハレルヤ。で、恵み主からいっぱい受けてるから、その恵みが彼に流れるんですね。ハレルヤ。アメン。恵みのもとあります。アメン。ハレルヤ。神様は私たちにね、何も要求されてないんですね。アメン。何も要求されてない。だから、神様はね、喜ばせようとしちゃダメなんです。信頼するんですね。信頼するときに、主が喜ばれるんです。アメン。自分の力で喜ばせようとすると、アメン。しんどくなります。でもこの方は信頼するんですね。アメン。次お願いします。以前より、いつも温かい臨在の中にいることができるようになった。で私、100点満点だって言ったらね、主の臨在の中にパッと飛び込めるんです。以前は、自分はふさわしくない。主の前に出られない。あもういっぱい悔やみしなきゃいけなかったです。ああ、主よ、この罪も許してくださいって。私の先祖の罪も許してくださいって。でも、後ろめたい。ねえ。でも、今は、もう、ハレルヤーとパッと臨在に帰れるんですね。アメン。もう100点満点。アメン。大胆に主の前に出られるんです。後ろめたいところがなければ。アメン。次お願いします。取り繕いがなくなって、本当の自分でいられる。アメン。もう、かっこつけなくても、この主によって100点満点なんですね。アメン。取り繕う必要がない。次お願いします。人の目が気に入らなくなった。 こうどう見られてるだろうというね、恐れによってよーくいろいろ奉仕したりしますけども、アメン。これ、ね、人の目を恐れてやるということは愛から出てないんですね。アメン。で、恐れから何かをするということは、アメン。何かを選ぶということは何かを選ばないということですから、何かをやらない、犠牲になるんですね。ですから、やらなくていいことを一生懸命やってしまう。で、本当に召されていることはできなくなってしまうんですね。ですから、恐れから自由になる必要があります。アメン。ハレルヤ。次お願いします。自分と人を比べることがなくなった。アメン。どうですか？私ですね、宣教師だと、自分を誰と比べるかというと、他の宣教師なんです。で、人間って大体同じような立場の人と自分を比べますよね。だから私、安倍首相と自分を比べようとか思わないですもんね。もう、でも他の宣教師が、なんかいい結果出してたら、ちょっと自分やばいん違う、もうちょっとなんかした方がいいかなってなると人間の技になってしまうんですね。で、今度こう自分の方ができるようになってくると、あ、こっちの方ができてるなって高慢になるんですね。ね。でも今はどこに帰ればいいかよくわかってるんです。違う、私は自分ができたとかできないとかと全く関係なく、イエス様の義を受け取って100点満点の宣教師です。アメン。たとえ明日何もできなくても、それでも、この方を信じて、100点満点の宣教師。アメン。で、彼も、いい結果出てるけど、アメン。自分の技でなく、イエス様によって100点満点。私も100点。彼も100点。自分も責めない。人も責めない。アメン。そうすると、嫉妬どころか、応援すらもできるようになるんですね。ああ、もっと持ち帰ってほしい。アメン。自分が満たされたらね、他の人のために祈れるようになるんですね。アメン。ハレルヤ。ね。次お願いします。で、祈りが楽しみになる。毎回恵まれて、祈りが楽しみになる祈り方。アメン。これ100点満点からスタートするんですね。で、私は100点満点の神の子です。夫です。父です。100点満点の牧師です。アメン。で、皆さんもそれぞれなんか役割が与えられると思うんですね。妻であるとかですね。ね、母であるとか、夫である。ね、友であるとか。で、それぞれの役割のその先に神様が祝福したい人がいるんです。ね。そのために皆さん選ばれたんですね。そしてその役割をお与えになった。その役割は神の祝福が流れていく通り道なんです。ね。だから、夫であるということは、その先に妻がいる。神が祝福したい。で、その役割を、神の祝福が流れていって、家内が祝福される。ね。タンザニアの未練の方々、ね、は、100点満点の宣教師である。ね、私を通し、祝福を流したいと主は思っておられるんですね。ね。なんかこの役割というのは重りじゃなくて、祝福の通り道。アメン。で、祈り方の例ですけども、3番のところですね。私は100点満点の夫です。ね。で、100点満点の夫って言うと、次悪いことを考えないんです。ね。昨日家内にあんなこと言われたから仕返したろうかなとかね。そんなことは思わないんです。100点満点ですって言ったら次ね、いいこと考えるんです。アメン。私は100点満点の夫として、妻をどう祝福しましょうか。ね。で、あなたは妻にどんな奇跡をしてくださるんでしょうか。アメン。後ろめたくなかったら、神様に大胆に期待することができるんです。義人の祈りが働くと大きな力があるって書いてあるんです。アメン。ハレルヤ。で、例えばですね、こう、示されて、あ、最近かなりすごく疲れてるから、もう今日抱きしめて、いつもありがとうねって言おうって、示されたら、手帳に書くんです、やること。アメン。で、確実に実行するんですね。で、神様、あなたは、家内にどんなことをしてくださるんでしょうか。私は今日あなたは、彼女を癒そう。そして癒してくださるって書くんですね。で、期待して、実行するんです。アメン。そうすると、私です。祈りと生活が一致していくんですね。私の祈りは、かつてはですね、なんか一つの重労働。アメン。で、後ろめたいから、もう神様が離れたところで一生懸命、この国のリバイバルをとかね、いろいろやってるんですけど。で、終わったら、ああ、しんど、終わった。 仕事しようかって祈りと生活が全く関係なかったんですけど、アメン。100点満点だって主がなさることに期待していくと、アメン。祈ったことを生活の中でこう期待していくことになるんですね。アメン。で、主が本当に期待した通りの働きをしてくださる。素晴らしいにやさせてくださる。アメン。ハレルヤ。私たちは100点満点の義人、聖なるもの。そして主が私たちを用いてくださるために選んでくださいました。アメン。最後に聖書にですね、ローマの12章にこんな言葉書いてます。読みますから聞いてください。アメン。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそがあなた方の霊的な礼拝です。ね。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。って主は言われました。レビ記の中に、神様礼拝に行くときに、動物の生贄を持ってきました。で、その動物の生贄は、傷のついたものや、ね、どうでもいい肉品じゃダメだったんです。ね、傷のない完全な生贄を持ってきなさいと主は言われたんです。そして今、新約の元にある私たちには、神様は、清い生きた供え物として捧げなさいと言われました。罪人や、取りに足らないものを捧げるのはダメなんですね。そんなものを捧げちゃダメなんです。アメン。神様に、イエス様の血潮によって、ああ、主を感謝します。私は100点満点にされました。あなたによって救援とされました。アメン。その私を主に捧げるんですね。ハレルヤ。それこそがあなた方の霊的な礼拝です。アメン。もう責められるところのないものとして、大胆に主の前に出て、ハレルヤ。そして主を礼拝しましょう。そして聖霊に満たされて、ハレルヤ、溢れて、そして神様が私たちを通して、全世界を祝福してくださる。そのことを信じましょう。アメン。お祈りします。ハレルヤ。ハレルヤ。主は言われました。私はあなたを祝福する。あなたの名は祝福となる。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。天の父様ありがとうございます。責められるところのないもの、あなたによって清められたものとして、主を大胆に神の前に出ます。あなたを礼拝します。主を感謝します。ハレルヤ。今、ご自身の霊で私たちを満たしてください。主を感謝します。聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、および地の果てまで私の証人となります。天のお父様ありがとうございます。私たちに聖霊様をくださいました。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。天のお父様、どうぞ、私たちを通して私たちの家族を祝福してください。私たちを通して、私たちの職場を祝福してください。私たちを通して学校を祝福してください。私たちの教会を祝福してください。私の友人を祝福してください。私の家族を祝福してください。全世界を祝福してください。ハレルヤ、天の父様ありがとうございます。どうぞ私を用いてください。聖霊様ありがとうございます。あなたがなさる素晴らしい御業に期待し、信頼し、信じます。私の人生に神の技を表してください。感謝します。主感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、神様しかできない、その御業に期待しましょう。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、神様ありがとうございます。神の国が来ました。あなたの人生に神の国が来ました。主の主王の王が来ました。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。今主を、ハレルヤ、ハレルヤ。今、聖霊様の御業をいっぱい受け取りましょう。ハレルヤ、病の癒しのために祈りたいと思います。ハレルヤ、病気の方、また、痛いところがある方は、そこを手を当てていただけますでしょうか。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、100点満点の神の子として、大胆に主の前に出ます。ハレルヤ、私たちが受けるすべての賜物のために、主はもうすでに代価を払ってくださいました。主を、それを癒しのために、主は代価を払ってくださいました。支払い済みです。信頼して受け取ります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。今、主イエスキリストの皆によって、痛みを、
また病の霊をイエスの御名によって今出ていけ。イエス様の御名によって、ハレルヤ、この方の打ち傷によってあなた方癒されたのです。痛みを去れ。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。イエス様ありがとうございます。癒しを受け取ります。ハレルヤ、命の御霊様が溢れてください。痛みを去れ。痛みを去れ。ハレルヤ、感謝します。イエス様ありがとうございます。おお、あなたの命が溢れます。あなたの命が溢れます。恐れから自由になります。恐れの霊を出ていけ。ハレルヤ、恐れから自由になります。ハレルヤ、主が代価を払ってくださいました。命の代価を払ってくださいました。感謝します。受け取ります。信じて受け取ります。ハレルヤ、感謝します。主感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。今、自分を責める思いから自由になりましょう。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。今、人生のブレイクスルーのために、ハレルヤ、ハレルヤ、心の中にある重荷が今、主によって取り除けられます。あなたの重荷を、あれ、思い煩いを主に委ねなさいとしてやりました。主が、そのことを処理してくださいます。神様は、あなたを愛しておられます。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。お心の重荷、ハレルヤ、感謝します。いや、今、主に委ねます。ハレルヤ、明け渡します。主に降参します。神様、あなたの偉大な、その御手に委ねます。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。イエス様の御名によって、ハレルヤ、その首輝から今自由になります。ハレルヤ、感謝します。主の御霊があるところには自由があります。おお、思い煩いから自由です。ハレルヤ、100点満点の義人です。ハレルヤ、感謝します。私の人生に、ハレルヤ、神の技が現れます。ハレルヤ、感謝します。主を感謝します。おお、感謝します。また家族の救いのために祈りましょう。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。福音を伝えることは、ハレルヤ、立法でありません。何も要求されていません。でもあなたの内側に、ハレルヤ、イエス様を知ってほしいという願いがあります。聖霊様ありがとうございます。人間の力でなく、神の技によって、神の力によって、福音を伝えます。聖霊様どうぞ、最高のタイミングを開いてください。ハレルヤ、感謝します。おー、ありがとうございます。ハレルヤ、私たちの自然体を通し、ご自身の霊が流れてください。ハレルヤ、私たちの存在が祝福です。家族が祝福されます。私たちの通し家族が祝福されます。ハレルヤ、イエス様の皆によって、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、また教会のリーダーシップのために祈ります。ハレルヤ、感謝します。100点満点の牧師先生、小金井先生、ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、100点満点の山崎先生、100点満点の牧師先生方、一人一人を主を感謝します。ハレルヤ、どんな時にも100点満点です。ハレルヤ、感謝します。イエス様、ご自身の霊で満たしてくださって、ハレルヤ、あなたが、オネセア教会を用いてください。神の愛が溢れます。神の恵みが溢れます。感謝します。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。おー、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。どうぞ、あなたの恩教会を、全世界を祝福するために用いてください。あなたによって地上のすべての民族が祝福される。神様、これあなたの約束です。信じて、聖霊の力によって実現していくことを信じます。ハレルヤ、感謝します。イエス様の皆によって感謝してお祈りします。アメーン。ハレルヤ、感謝します。